者が患者を騙すとき、女性編。その2。その1の続きです。一部抜粋の音声読み上げ。目次より、大体のあらすじ。2、第7章。医者からもらう薬、最近はいい薬がたくさん出ています。きちんと薬を飲んでもらわないと困ります。副作用で死んでいく患者たち。見せかけだけの医薬分業。製薬会社の猛烈な売り込み。精神安定剤のいい加減な処方。精神安定剤による依存症の蔓延。精神安定剤による深刻な被害。新しい薬があるのですが、試してみませんか。3、製薬業界の絶大な政治的影響力、投薬ミスはなぜ起こるのか。患者さんの求めに応じただけです。4、第8章。多すぎる手術。危ない手術、手術をしないと大変なことになります。手術に伴う医療ミスの数々。医者を信頼する前に、医療ミスで死んでいく患者たち。必要のない手術に感謝する必要はない。自然の摂理を無視した手術。手術そのものの危険の他に、役に立たない。虫垂を切除することが人体にどのような影響を及ぼすのだろうか。医学教育の過程。不要な手術から身を守るための質問。セカンドオピニオン。科学的な裏付けがあるか ?6。第9章。子宮摘出手術の秘密。子宮は使い捨ての臓器か?十分な説明に基づかない同意。子宮摘出手術と結婚生活の破綻。金儲けのための子宮摘出手術。更年期障害にはエストロゲンが有効です。7。乳がんは切らなければ危険です。胃・腹性乳がんの大発生。乳がん治療の実態に関する画期的な報告。乳がん患者を作り出す医学会。乳がんと診断された時。ここから本文抜粋。の。読み上げ医療本当の怖さ。放射線を浴びすぎている現代人。現代医学の兵器庫の中で最も危険な兵器の一つ。それはレントゲン撮影装置である。ほとんどの医者は不注意にも不要なレントゲン検査の指示を出す。彼らは放射線、主に10線の蓄積作用による悪影響を知らない。あるいは知っていても気にかけない。レントゲン撮影装置を使用する医者は、弾丸が込められたピストルを振り回す子供と同じように危ない存在だ。身を遠ざけた方が無難である。今や国民全員がレントゲン撮影装置の無差別使用によって身の安全を脅かされている時代だが、大抵の場合、この兵器の矛先は女性に向けられている。女性は男性に比べ、放射線の致死的な作用によって発生するがんに侵される率が2倍も高いのである。女性が放射線を浴びると、乳がんや胎児の白血病の原因になる恐れがあるが、医者はそのことについて警告しようとしない。医者に放射線の害について質問してみるといい。照射する線量が大変低いので、体に害はありません。という答えが返ってくるはずだ。これは、30年以上も前に私が医学部の教授たちから言われたのと同じセリフである。しかし、こんな答え方はデタラメもいいところである。放射線を浴びて害がないなどということは、かつても今もありえないことなのだ。すべての医者は次の2つのことを知っておかなければならない。一つは、女性が被爆して安全な許容量というのはないということ。もう一つは、放射線は体内に蓄積するということだ。蓄積作用というのは、問題を引き起こすのは1回の照射による被爆量だけではなく、それまでに浴びてきた被爆総量によって人体に害が及び、時には健康を破壊してしまう恐れすらある、という意味である。これはなんと不気味なことだろうか。医者や歯医者に行ってレントゲンを取ってもらって被爆する。それが積み重なって知らず知らずのうちに取り返しがつかなくなるまで体が蝕まれる。 そして20年か30年後には、低線量の放射線の蓄積が引き起こす乳がんに侵される。というのだ。医者は口癖のように、放射線は生死に関わる病気の診断と治療に役立ちます。という。しかし、この点について、オークリッジ国立研究所で放射線が健康に及ぼす影響を研究しているカール・モルガン博士は、レントゲン撮影装置は最も乱用されている医療機器の一つだ。と警告している。医者はレントゲン撮影装置がどれだけ乱用されているかを教えようとしないが、世間の人々には知る権利がある。そこで私が公表しよう。アメリカにおけるレントゲン検査の3割、年間ほぼ3億件になる。は、確固たる医学的必要性がないのに行われている。国民、特に女性は不要なレントゲン検査をなぜこれほどまで数多く受けさせられているのだろうか。それには多くの理由があるが、どれをとっても医者への信頼を損なうものばかりである。レントゲン検査は現代医学の儀式の一環として行われている。医者は人間の体内を見通す力を持っていることを患者に見せつけ、患者が畏敬の念を抱くように仕向ける。指針では見落としがあるかもしれないという理由で、念のためにレントゲン検査が行われることがよくある。レントゲン検査が入院手続きの一つとして定められている。一部の特定の職業に就く際にレントゲン検査を受けるよう行政指導がある。職場の定期健康診断や就職前の健康診断の不合理な検査の一環として事業主から受診するよう指示される。医者が医療訴訟を未然に防止するための自衛手段として、医学的必要性がない時でも患者を犠牲にしてレントゲン検査を行う。レントゲン検査がその他の検査とともに数限りなく行われるのは、医者が自分の仕事量を減らして診療報酬を3倍に増やせるからである。自分でレントゲン撮影装置を所有して利益を得ている医者に比べて、患者を放射線科医に紹介する医者は、レントゲン検査を半分しか行っていないことが分かっている。ずさんなレントゲン検査による被害、人々がどれくらい医療被曝をしているかを国別に比較すると、アメリカ人女性はイギリス人の6倍、日本人とスウェーデン人の少なくとも2倍は放射線を浴びている。これだけでも十分ひどい話だが、さらに問題を深刻にしているのは、レントゲン検査の9割以上で患者がプロテクターを装着してもらっていないために、この無分別な医療被曝の害がますます大きくなっているということである。中略。レントゲン撮影装置についてのいくつかの研究で、大部分が過線量の放射線を放出しているために女性を余計な危険にさらしていることが判明している。女性はあまりにも頻繁に歯科でレントゲン検査を受けさせられているから、被曝の害は顎はもちろんのこと乳房にまで及んでいる。中略。以上のことを総合すると、アメリカでは医者が不要なレントゲン検査を、無資格の人間に、血管のあるレントゲン撮影装置を使って行わせている、ということになる。その結果、毎年、数百万人の女性が発がんの危険性にさらされている。それだけではない。レントゲン検査に伴う恐ろしい危険性は他にもある。医者のレントゲン診断が極めて不正確なのだ。せっかくレントゲン写真を振っても、医者の毒影力がおぼつかないために誤診率が情けなくなるほど高くなっている。いくつかの研究で、放射線科医の4分の1が同じ胸部レントゲン写真に対して異なる毒影をしたことが指摘されている。さらに、それと知らせずに後で同じ写真の毒影をさせてみたところ、自分が前にした毒影と一致しなかったケースが 31% もあったという。 レントゲン診断ではこのようなひどい間違いがたびたび発生するため、女性患者は深刻な被害を受けることがある。例えば、病変ではないのに病変と診断されれば、患者は危険な手術などの不要な治療を受けさせられる羽目になる。しこりがあると診断されて恥部を切除され、後で良性の腫瘍だったことが判明したケースはいくらでもある。その道のケースも危険だ。実際に病気であっても、医者が見落とした場合、患者は安堵の胸をなで下ろす。その結果、医者が別の診断方法を使っていれば発見できたかもしれない病気の治療を受けられなくなる。毎日、多くの女性がこの二通りの原因と医療被曝のために命を落としている。レントゲン検査を受けるとき、医者は患者に自分でできる健康管理として、喫煙などの危険な生活習慣を改善しなさい、といつも指導している。それなら、医者も自分でできる患者のための健康管理として、レントゲン撮影装置の無分別な使用という危険な生活習慣を改善すべき時期が来ているのではないだろうか。実際のところ、医学界はレントゲン撮影装置の使用を自粛しようという気などさらさらないから、患者は自衛手段を講じなければならない。まず念頭に置いておくべきことは、ほとんどの医者は些細なことでもじっくり考えずにレントゲン検査の指示を出すのが癖になっているということである。患者にとって最善の自衛手段は、医者に自分が指示しているレントゲン検査の必要性を疑問視させることだ。具体的には医者に次のような質問をするといい。何を見つけようとしているのですか？より危険度の低い方法で診察できませんか？見つかれば、それを治療できるのですか？その治療は危険を伴いますか？もし危険を伴わないのであれば、レントゲン検査はやめて、私がすでにその病気であると想定して治療をし、効果があるかどうか試してみてください。レントゲン撮影装置の安全点検を最後に行ったのはいつですか？検査を行う放射線技師は、十分な訓練を受けていて照射量を最低限に抑える方法を知っていますか？放射線を遮断するためにどのようなプロテクターを着用させてもらえますか？私が浴びる放射線の線量はどれくらいですか？その医者が誠実で良心的な人物なら、放射線を浴びていいかどうかを患者自身が決定できるような説明をしてくれるはずである。以上の質問に答える過程で、医者自身が考え方を変えることもあるかもしれない。しかし、もし医者が自分の判断の根拠を患者に問いただされて返答を避けたり怒ったりするようであれば、用心した方がいい。不要なレントゲン検査の指示を出している恐れがある。そんな時こそ、自分が女性であることを利用すればいい。私は先生が信用できません。などという必要はない。レントゲン検査を受けたくないのは、妊娠しているように思うからです。と言えばいいのだ。医者が完全な愚か者でない限りそれで十分だ。第7章。医者からもらう薬、最近はいい薬がたくさん出ています。医者による創造的診断と病院のベッドを満床にする創造的マーケティングは、人々の健康と財布に計り知れない被害を及ぼしている。しかしながら、その医者でさえもアメリカの製薬会社の創造性には遠く及ばない。毎年、製薬会社の研究室では医療用医薬品、と称して毒性の強い新しい化学物質と化合物が次から次へと開発され、適応症をでっち上げることによってその治療薬として販売されている。ほとんどの場合、これらの役に立たない危険な処方薬を押し付けられているのは女性である。新聞にはよく、夢の新薬が開発される。 という見出しが掲載される。読者はそれを見て大きな期待を寄せるかもしれないが、それは見当違いというものだ。夢の新薬の開発は、そのほとんどが確かに奇跡的な出来事ではある。ただし、製薬会社が世間の人々に信じ込ませようとしている奇跡ではなく、現代人が製薬会社と医者に夢の新薬を飲まされてもまだ奇跡的に生き残っているという意味である。医者が得意げに処方する毒性の強い夢の新薬をより客観的に見ると、不気味な事実が浮かび上がる。ある年に売り出されるおびただしい数の新薬は、それまでの年に鳴り物入りで宣伝されていた新薬の副作用を抑えるために開発された薬なのである。つまり、新薬とは、それまでに出た薬の副作用を止めなのだ。だから、奇跡が続出するわけである。医者と薬剤師と製薬会社はその奇跡に便乗し、人命を犠牲にしながら莫大な利益を貪り続けている。この信じられない例が、クロルプロマジンという強力精神安定剤抗精神病薬である。この薬は精神分裂病、吐き気、嘔吐、破傷風、興奮、過度の不安、緊張の治療に処方される。副作用の一つは錐体外露症状で、パーキンソン症候群を引き起こす。そこで、それを治療するために塩酸トリヘキシフユニジルというパーキンソン病治療薬が処方されるのだが、この薬にはめまい、吐き気、幻覚、妄想、興奮、精神錯乱、運動障害などの副作用がある。では、塩酸トリヘキシフユニジルの副作用に苦しむ女性に処方される薬は何か？驚くなかれ、クロルプロマジンなのだ。この薬は自分の尻尾を追い回す子猫のようなものだが、実際には子猫でもなければ猫でもない。この薬は虎。それも危険な虎である。服用すれば治るはずの症状を引き起こす薬を飲んで健康の増進が可能かどうか、現代人はよく考えてみるべきだろう。きちんと薬を飲んでもらわないと困ります。多くの薬が適応症以外の症状の治療に処方適応外処方されている。より安全で効果的な薬があるのに、より危険で効果のほとんどない薬があまりにも多く使われ、そのほとんどが女性に処方されている。無害であるという確証のない薬が数百エノキ類も販売されているし、有害であるという証拠を製薬会社が隠蔽しているからこそ市場に出回っている薬も数多くある。処方の対象によっては比較的安全とされる薬でも、妊婦に処方されることがあまりにも多く、胎児の異常や精神遅滞を引き起こすことがよくある。また、乳がんや子宮頸がんといった様々ながんを引き起こしかねない薬がいくらでも市場に出回っており、医者の服薬指導に従って薬をきちんと飲むことを心がけていた女性たちが何年か後に副作用死を遂げるまで真相が明らかにならない。中略。ほとんどの薬は市販される前に、まず動物実験が行われ、次に臨床試験といえば聞こえはいいが、実質的には人体実験が行われる。未知の薬を試験的に飲まされる最初の人間は、医者から白羽の矢を立てられた患者である。それらの薬はすべて固有の危険性をはらんでいるが、それまでの薬より質的にかなり向上したといえる新薬は、全体のわずか 5% 程度しかない。ほとんどの薬は患者の生活の質を向上させるためではなく、それを製造、処方、販売している者たちの生活水準を向上させるために開発されているのだ。副作用で死んでいく患者たち。もし医者が怠慢や無知、不注意、金銭欲と無縁であるなら、 人々の健康は危険な処方薬のために脅かされることはないだろう。しかし、現実にはそんなことはありえない。すべての女性は処方薬を飲む前に、その薬の価値を医者に問いただすべきである。ここで、フランスの啓蒙思想家ヴォルテールが次のような傾向を吐いていることを思い起こす必要がある。医者は薬についてはほとんど知らず、病気についてはもっと知らず、患者については何も知らないのに、薬をいくらでも投与する。それから約200年経った今、医学は本質的に何も変わっていない。むしろ、ヴォルテールの傾向は今日の状況により当てはまる。なぜなら、医者が乱用している薬は、当時よりも現代の方がはるかに多いからだ。中略。そういったリスクについて患者に滅多に説明しないのだ。もっとも、もし医者が薬の副作用について患者に正直に説明すれば、製薬会社の生産ラインは急停止してしまうだろう。私が出演していたテレビ番組を見ていたある医者は、医者が薬の副作用情報を患者に提供しようとしないことについて、次のように弁明した。副作用については、患者にある程度説明すべきだという意見には賛成だが、それも程度問題だ。あまり詳しく説明すると、患者が驚いて死んでしまう恐れがある。つまり、患者に吐き気くらいの軽い副作用なら伝えても差し支えないが、痙攣、心臓発作、アナフィラキシーショック期間が収縮して呼吸困難に陥る、といった重い副作用が起こる恐れのあることについては、一切口を閉ざしておいた方がいいというのだ。医者が処方する薬は、人を死に至らしめる恐れがある。毎年、数万人から数十万人の患者が副作用死を遂げていることからも、それは明らかだ。しかし、こんなことを説明すると患者は驚いてショック死しかねないから、医者としては黙っていた方がいいという屈折した論理に、私は戸惑いを感じる。実際、医者から正確な副作用情報を提供されずに処方薬を飲んで死んでいく女性患者があまりにも多いのである。中略。どれくらい多くの子供が飴をもらっているかは知らないが、どれくらい多くの女性が抗精神薬精神機能に作用する薬の総称を処方されているかについては正確なデータがある。ある連邦職員が議会の委員会で全米の女性のうち、3600万人が精神安定剤、1600万人が鎮静剤、1200万人が興奮剤で薬漬けにされている、と語っている。さらに、年間新たに1200万人もの女性患者が医者から抗精神薬を処方され、一時の夢心地に浸っている。医者は精神安定剤、鎮静剤、興奮剤の処方箋を年間合計1億6000万枚も書いている。しかし、抗精神薬の作用を認識する訓練を受けている唯一の専門医である精神科医が処方したのは、全体のわずか1割に過ぎない。連邦報告書によると、抗精神薬全体の6割、中でも抗うつ剤では7割、アンフユタミンでは8割が女性患者に処方されていることが明らかになっている。また、同じ精神症状に対して、女性は男性の2倍以上の量の投薬を受けている。同じ報告書によると、医者は睡眠薬、催眠鎮静剤の処方箋を年間2700万枚も書いたというから、合計10億錠の睡眠薬が販売されたことになる。その結果、年間約25000人の女性が病院の救急処置室に運び込まれ、そのうち5000人が病院から生還できなかった。中略。全米科学アカデミーやその他の信頼できる科学団体は、睡眠薬が危険であり効き目がないことで意見が一致している。ただし、 二度飲んで眠ると二度飛びが覚めないほど効き目がある場合を除いての話だが、疑うことを知らない女性に医者が精神安定剤などの処方薬を投与して薬物依存者にしている現状を聞くする人は、公職についている人の中にも数多くいる。女性と薬物に関する対策委員定会の委員長を務めるカービス・コリンズ下院議員もその一人だ。同議員は次のように語っている。薬物乱用というと、男性がヘロイン、コカイン、マリファナなどの不法薬物に手を出すというイメージが一般的です。しかし、それよりも深刻なのは、合法的な処方薬を服用して薬物依存症に苦しんでいる女性が約200万人もいるという現実です。これには驚く人も多いことでしょう。医者は男性患者には、スポーツジムやゴルフで汗を流してストレスを解消するようにとアドバイスするのですが、同様の症状を訴える女性